FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
4月も半ばに近づいてまいりまして、ちょっと遅かったかなと思うんですけれど、今日は桜をちょっと追っかけてみたいなという気がしまして、そうしたら周りの人が桜の話すんのちょっと遅いんちゃうか、もっと早いかなあかんわとか言って言われたんですけど、まあいろんな話題があるもんですから今日になってしまいました。さてこの町の桜、例えば広田神社のあたりとか六軒のあたりとか、あるいは宿川堤とか、まあ、たくさん桜が咲いているところはありますけれども、今日は、北山緑化植物園にやってまいりました。まあ、僕はここなら大丈夫やろうと思って来たんです。ちょっとまあ、散りかけかなという感じはしますけれど、まだまだこちらの桜も元気に咲いてくれてますので、たっぷり楽しみながら、そしてこちらの職員の方にいろんなお話、専門家としてのお話を聞かせていただけたらなと思いますね。いろんなニュースを見ましても、まあ、八重桜が膨らんできたというふうに北山緑化植物園のことを書いてるとこもありまして、あ、それはまだ大丈夫大丈夫や思ってきたんですけど、こちらの職員の方、今日は3人おいでいただいてます。まず池田係長さん、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それから中村さんとおいでになってます。それから中内さんおいでになってます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それぞれ専門が違うんでしょうけれど、まあ、いろんなお話聞けると思います。この緑化植物園というのはいつ頃できたんですかね。
1982年に、うん、オープン、
4月早いですな、
はい、オープンしたみたいです、
うん、でそれからずっとあまりこう姿は変えずに中身が変わってきたことはあるかもしれませんけどね。どんなことを今どんなものが今一番見られるんですか。
季節のお花ということで、うん、残念なことに桜は例年でしたらこの土日ぐらいが満開のはずやったんですけど、ね、咲き進むのがとても早くて、ソメイヨシノなんかもうちょっと終わりがけ、散り桜な感じなんですけれども、まだまだ、八重紅しだれが美しいので、しだれてもう満開のカーテンみたいになってるところをご覧いただけると思いますし、八重桜の寒山がもうだいぶほころんできてますので、うん、園内に何本か植わっております、うん、お楽しみいただけると思います、
ここには桜っていっぱい種類が植わってると思うんですか。何種類、どんな名前の桜がここに植わってるんですか。
そうですね、秋ぐらいからずっと咲いてくれてるちょっと地味な花なんですけれども、はい、冬の間中ちょっと咲いてくれてた10月桜ですとか、黄色っぽい花が咲く魚以降ですとか、何本、あと霞桜ですとか、うん、山桜も何本か入ってますし、
そうですか、
はい。
現在の見頃のお花っていうとどんな風になりますか。
そうですね、あの今やっぱり一番見ごろで、あの皆様が楽しまれているのはやっぱり八重紅しだれとこれから咲いてくる寒山だと思うんですけれども、あの桜が終わってもこれからまだまだ園内いろいろなお花が、はい、咲いてきます。あの花水木の花が咲いてきまして、あの宿根草をいろいろ園内にあの植えてるんですけれども、1年で終わりではなくても年を越して咲いてくるお花が、はい、今まだ芽吹きの状態のものがあのいろいろ立ち上がってお花咲かしてくれますし、あのちょっと先なんですけれども5月の半ばぐらいからあのバラの花がまた咲いてきますので、それを目当てに来てくださる方も、はい、いらっしゃいます。
それを目当てに来はる人もいてると。なるほど。今あの、拝見している場所というのはあの北山緑化植物園の一番、まあ言うたら中心というか、あの芝生の広い広場、ここからあの下が見下ろせるようになってるんですけど、ここから見て一番こう近いところに、先ほどお話のバラ園っていうのもここから見えますよね。
そうですね、あの階段状になってるところのこう両サイドにあのバラを植えてまして、はい、あの満開になった時には香りもお楽しみいただけると思います。
真ん中にこうちょろちょろと水が、きれいな水が流れるような、施設になっていて、その両翼に階段があって、その階段をずっとこう降りていくと、それぞれこういろんなお花畑が作られているという。で、まあその階段のそばに、誰でも見られるようにバラがいっぱい咲いている。このバラの種類もたくさんあるんですね。
そうですね、園内だいたい50、60種類ぐらい、
はい、こんなにあるんです。僕らから見たら綺麗なバラやというんやけど、あの確かに花弁の大きさも違うし、色ももちろん複雑に違うというかね、これだけ見てるだけでもとっても心和らぐなと思うんですけど、お庭に名前がついていて、あのキッチンガーデンという名前のところもあるようにあの地図で見ましたけど、これはどんなあのお花畑なんですか？
こちらはハーブとあの野菜とそれからあのお花を一緒に植えて、あの収穫も楽しんでいただけるし、お花の彩りも楽しんでいただけるようなお庭のモデルガーデンとして、はい、あの作っています。
じゃあそれぞれ自宅の庭にこういうものを作って、自分で作ったものを自分で食べるというようなことも考えられるわけですね。
そうですね、あのただもう収穫するだけの野菜畑ではなくて、そこにそのハーブですとか、あのいろいろなお花とかでこう彩りを添えて見ても楽しいような。
ただあのこれも地図で見たんですけど、あの水生植物エリアというのがあるように書いてありましたけど、これどんな植物になるんですか？
そうですね、あのオモダカですとか、あのデンジソウですとか、あの夏が近くなりましたら温帯睡蓮の花がまた咲いてきまして、あの皆様よく写真を撮っておられます。
あ、そうかそうか、なるほどね。まあ、そういったあの特別の名前がついたあのお庭もあのところどころにこうしつらえています。それからあの、どんなことを相談するのかなと思うんですけど、緑の相談所というのもありますな。これはあの、どなたに、池田さんにお伺いしたらいいんかな。
こちらは専門 の, あの先生方に来ていただいてまして、うん、市民さんがあの日頃の園芸活動の中とかで疑問に思われたことや、うん、あの育て方なんかを直接相談していただけます。お電話でも受け付けております。
あ、電話でもいいという、
はい、
もちろんここへ来たついでにちょっと普段からちょっと思ってること聞いて帰ろうってできるわけですね。
そうですね、はい、
緑の相談所、例えば家でこういうことやってんねんけど、時々うまいこといかん時があんねんけど、なんでやろう言うて相談したらいいわけですな。
はい、そうです。またあのお気軽にご相談ください。
毎日やってはる。
水曜日がこちら休館日でして、その水曜日とあと火曜日もお休みになってます。
あ、そうですか、
はい、で時間が12時から4時までとなっております。はい、
なるほどね。ちょっと庭作りやら 菜園作りで困ったことやらわからんことがあるときはここへ来られてちょっと相談してみられたらいかがかな、専門家の方が教えてくださる、そんな場所が作られています。か、西宮のさっき の桜の話ですけど、西宮で作られたといいますか、他ではないオリジナルの桜があるということを聞きましたけど、どんな桜なんでしょうね。
はい、今オリジナル桜は5品種ありまして、一番最新品種が宮野ひな桜というものになります、それと他に西宮権現平桜、宿川舞桜、小清水早咲き、今津紅寒桜の5種類になります。
どれもみんなええ名前ついてますね。
ありがとうございます。
本当にこう見たくなるような、どれがどれやというふうに桜見分けていけたら楽しいやろうなと思う。まあ、こちらに来られたら、皆さん説明も聞けますし、そういうことも含めて、楽しんでいただけるんじゃないかなと。これどこでいつ頃見られるかいの分かります？
そうですね、ちょっと先週ぐらいにでしたらこの園内で3種類が、この5種類のうち3種類が見られたんですけど、ちょうどもう今散りか散ってしまったぐらいでして、それぞれ西宮権現平桜と宿川舞桜はもう市内の各地に植わっておりまして、宿川河川敷緑地ですとか、ちょっと変わったところでは西宮ガーデンズの屋上の駐車場の周りなんかにも植わってあるので、ぜひ行かれた時これだなと思って見てください。
ガーデンズに西宮の桜が出てるという、そうですか。それぞれ名前がついております。聞かせていただくとなるほどなというふうに、納得できるわけです。そんなふうに西宮桜の町、それぞれ特別の桜が特別の場所に植わっている、誰でも見に行くことができるというふうなことをお伺いいたしました。ちょっともう一人おいでになっている、ぜひともこれお話聞かせていただき、中村さん、
はい、
北山山荘というのがここにありますでしょう、
はい、
ちょっと花壇やらからは少し離れたとこかな、細い路地を通っていくと小さな建物があって、これは日本建築、日本和風の建物ですな。これはどういうことをされてるんですか？
建物としては西宮市の迎賓館的な役割をしております。で、普段はお庭の方は一般公開無料でしております。で、建物はしていないのでちょっと中には入れないんですけれども、お庭にはずっと入っていただいて、で、中は建物の中はちょっと伺い見れるぐらいです。
ここも結構緑に包まれたというか、いろんなものがこういっぱい咲いている中で、このちょっと僕は縁側に座らせていただいたんですけど、いい感じの部屋で、ちょっと縁側に座ってるだけでもなんかいいとこへ来たなという感じがするんですけどね。のお茶とお菓子を呼ばれられるという、
はい、3月から6月、9月から11月の毎週金土日曜日、あと4月、5月、10月、11月は祝日の10時から4時まで。
毎日ではないけれど、
そうなんです、
ね、来た時に開いていただいたら幸運やでという、
はい、
そこでお茶いただけるなっていう。いや、美味しいお菓子を添えてね、抹茶が出てくるね、こんなこと、こんな場所を寄せていただいてそこまでしてもらえるかという嬉しい気持ちになりますけど、これも長いことやってはるんですか？
そうですね、建物ができてからのサービスなので、当初は金土日ではなく週1回程度だったのが、ここ数年は金土日やってまして、で、北山山荘できてから約36年ぐらい経つんです、はい、で、その間ずっとやっております、はい、
来られたらちょっと周りこうぐりっと回っていかんとあきませんけど、お花を見られた後ちょっとここへ寄ってお茶を呼ばれて帰るのがええもんやなというふうに思いましたね。また寄せていただきます。
またお願いします。
それからこの緑化植物園には薬草園というのもあるって言われてますけど、薬草というのは病気の時に飲んだら効くでという、そういう種類のもんですか？
あ、そうです。こう漢方的な煎じたり、
はい、
お薬だけではなくいろいろな形で人間の役に立つ植物を薬草園でだいたい100種類ぐらい植えて、はい、見ていただけるようになってます。
こういうものがこちらでこの販売していただいて薬として買うて帰るいうことができないんでしょうかね？それはできない。
お薬の販売はちょっとさすがに難しいかと。
それはまた別の法律はありますもんね。
草花を販売している市民ガーデンセンターというのを併設してますので、そちらで草花の苗なんかは、はいはいはい、ご購入いただけます。
そうはい、これも目につきましたな。事務所があるところのすぐ中で、あるいは外でたくさんのこう苗になるようなものですね、並べて売ってられますけど、例えばどんなものがありますかね？
そうですね、今の季節でしたらこれから夏に向けての花壇に植え替えられる方も多いと思うので、寄せ植えに使ったりされるのにちょうどいいような植物ですとか、あと先ほどご紹介させていただきました西宮の オリジナル桜の販売もしております、
うん、
最新の宮のひな桜という、ちょっと小さいサイズでご自宅で楽しんでいただけるようなタイプの桜になってます。こちらの苗木も売ってますので、はい、ご来園いただいたらぜひご覧いただけたらと思います。
では、嬉しいことに西宮のこの綺麗な桜苗木で手に入れることができるんですね。というのはこの北山緑化植物園で、こういう苗木を販売してくださってる。ちょっとどんな値段でどれぐらいの大きさのものがお買えられるんかということをお伺いしたいと思いますが、お願いします。
はい、宮のひな桜3サイズありまして、一番小さいものが直径13センチぐらいの鉢で、これが1500円、
はい、
で次16センチぐらいの鉢が2200円、
はい、
で大きいものが直径19センチの鉢で2800円となっております。
そうですか。大きさによって少しずつ違うみたいですけれど、3種類の大きさで値段もそれぞれ変えられて販売されている、この可愛らしい宮のひな桜、西宮で生まれて西宮で育った桜ですし、これ他ではない桜です。これをこちらで販売していただけるというんですから、皆さんぜひお越しになったらお持ち帰りになったらどうでしょうかね。おすすめしておきます。宮のひな桜、名前ですな。
可愛い名前ですよね。
こういう名前をみんな公募で作られたんですか？
そうですね、オリジナル植物何品種かあるんですけれども、公募または人気投票をしていただいて、はい、つけていただいてます。
そうですか。今日はこちらにそこの職員の方はおいでいただいてませんけど、研究所みたいなとこありますな、建物が建ってて、あれは何て言うんですか？
はい、植物生産研究センターといいまして、オリジナル植物をそこで、はいはい、開発しています。
では日常的に植物を研究して作られるようなこともされてるわけですな。
そうですね、品種改良なんですけれども、交配して良い品種ができましたら、それをバイオ植物バイオテクノロジーを用いて、大量に増殖して皆様のお手元に届くようにします。
すごいな、西宮っていうところはそこまでやるんですね。植物の種を、 自分たちで研究をして新しいものを作っていくというふうなこと、そういう科学的なお仕事をされている部署もこの北山緑化植物園の中に作られている。はあ、すごいな。なんか科学的な力で、さまざまな美しい花を作ったり育てたりされる。そして日本の心のような和室があって、そこではお茶やお菓子が呼ばれられる。そしてもう見た目にはもちろんこう隅から隅までとっても美しい庭園っていう、まあ、北山緑化植物園というのはすごいとこやなというふうに今更ながら思いますが、この高台といいますか、この芝生の敷き詰められた公園からこうスーッと下を眺めると、いろんな色の花が咲いているのが見えますし、それから水の流れも爽やかやなという感じがします。おそらくまだこれからしばらく大勢の市民の方がお見えになると思うんですけど、なんか催しなんかはありますか？4月には自然観察入門編っていうので、いくら何回か講座が開かれるよう
です、ね。すみません、もうこちらは満席になってしまったので、
ああ
ご紹介したら
言うだいかん、
避けさせていただきたい、申し訳ないです。
これ聞いたからやと申し込んできたら困るわけ。そこはすごい人気やね。
もう最近すごい皆さんの中のこう、ま、学びへの意欲みたいなものが高いようで、ちょっとどうかしらと思ってたんですけども、もう割と1週間ぐらいで満席に、はい、ありがたいことになりまして、教室はオープンしたらどれも割とすぐに満員になって、もうありがたい限りなんです。
まあね、植物園の方では市民のためにということで、いろいろこう植木やら、それから庭のお花なんかの育て方についての専門家が学習のために講座を開かれる。例えばですけどね、こんなこともやられる。葉の形と働きを捉えるとか、花の形と進化を探るとかね、果実の形と由来を明かす、どっからこういう話が出てきたんやというものを説明してくださる。それから芽の形と効果を考えるなんていうのもね、皆さんちょっとこうパッと聞いただけでは何やろうなと思われるか分からんけど、庭の好きな方、草木の好きな方は、あ、それ教えてもらうんだ、行きたいっていうのがいっぱいあると思うんです。残念ながら今年のこの講座はもう申し込み満員になりましたのでね、今から申し込んでいただくことはできないんですけれど、これから先またやられるんですね。5月もまたあるようですけど。
そうですね、毎月何回か園芸教室を開催しておりまして、それぞれのテーマに沿って講師の先生が詳しいお話を聞かせてくださいますので、はい、またホームページや園内のチラシなどでご案内させていただいておりますので、はい、ぜひご覧ください。
この5月の、分はまだ今からでも申し込めるわけですね。
4月の15日からのお申し込み開始になりますので、
はいはいはい、そうですね、それには山アジサイの育て方、寄せ植えで楽しむなんていう講座もありますし、春の花の後のバラの手入れ、これ大事なことなんですね。こういうことも、なんとか習いたいなと思っている方いっぱいいらっしゃると思いますけど、まあ、そういう方も、申し込んでいただいて、この講座に参加していただいたらと、まあ、なんかこう見せたり、自分たちで植えて作って育てる、そしてそれを市民の皆さんに見せるというだけではなくて、それの、皆さんが自分でやるんやったらやってくださいよ、勉強してくださいというふうな、そういう講習までずっとやってらっしゃる。意外とこれ知らん人多いんちゃうかなと思うんですけどね、 こういうニュースっていうのはどっかで知ることができるんですか。私今日こちらに寄せていただいてチラシを拝見して初めて分かったんですけど、こういうのってどっかに置いてあるんでしょうか。
チラシは市役所ほか公民館などにも置かせていただいてますし、ホームページやあと市政ニュースでもこちらの教室の案内掲載していただいてます。
それから市役所とか市所の玄関のあたりにチラシがいっぱいあそこに出てるよって、はいはい、ホームページでも探せるという、
はい、
インターネットでもできるわけですね。ああそうか、本当に行き届いたサービスをしていただいている北山緑化植物園、これからもまだ楽しみな植物がいっぱいあると思います、皆さんこれからどんなことをしたらいいかな、どんなんしたいなと思っていらっしゃるか、何かそういう抱負みたいなのがありますか。
こちらの園は入園料がかからないのがすごいと思っているんで、ご近所の散歩がてらにぜひいろんな季節に立ち寄っていただけたらと思います。よろしくお願いします。
本当にこれだけのことをしていらっしゃるのに入園料がいらないと。で来たらまあ数は限りがありますけれど、駐車場もちゃんとあるから家族連れで車で来られても大丈夫という、ね、そして入園料がただで中に入ったら素晴らしいものがいっぱい見られるというのはとてもありがたいですね。これからすぐに忙しくなる仕事っていうのはどんなことですか。
園芸作業でですよね、もうとにかく暖かくなってきたらもう雑草がもういくらでも生えてくるので、まずは雑草抜き、それから暖かくなってきたらもうお水やりももう頻繁にやらなければいけないので、いろいろな花が咲いて華やかな季節ですけど、作業もどんどん忙しく
そうでしょう、ね、
なってくる季節です。
我々の家の小さな庭でも草引きをしなんだらすぐ草生えてくるし、そして水をやらなんだら悲しそうにするしというので、まあ小さな庭でも大変なことをやってるわけですけど、これだけ広いところでそれこそ草を引いたり水をあげたりというの毎日の仕事が大変やろうなと思います。まあそういうご苦労があってこそこういう立派なお花が見られる、木が見られる、いい環境に身を置くことができるということです。ちょっとそうですね、歩いてくるのはまあハイキングでもしながらやないと無理ですけれど、ちょっと皆さん、こちらに寄られて、ぜひ皆さんの、作業なりあるいはその成果なりを拝見させていただくことはとってもいいことやないかなと思いますね。これからもお忙しい日が続くでしょうけど、市民のためにぜひいいお庭を見せていただきますようにお願いいたします。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩向き、この番組は西宮市の提供でお送りしました。